赤い紐。ある日のことでございます。お釈迦様は極楽の蓮池の淵を一人でぶらぶらお歩きになっていらっしゃいました。池の中に咲いている蓮の花はみんな玉のように真っ白で、その真ん中にある金色の髄からは何とも言えない良い匂いが絶え間なくあたりへ溢れております。やがてお釈迦様はその池の淵にお佇みになって、水の表を覆っている蓮の葉の間からふと下の様子をご覧になりました。この極楽の蓮池の下はちょうど地獄の底にあたっておりますから、水晶のような水を透き通して三途の川や針の山の景色がちょうど覗き眼鏡を見るようにはっきりと見えるのでございます。
するとその地獄の底に神田孝子という女が一人、他の罪人と一緒にうごめいている姿がお目に留まりました。この孝子という女は人を騙したり家に火をつけたり、実の自分の子供に虐待をしておりましたが、それでもたった一つ良いことをいたした覚えがございます。と申しますのは、この女が身ごもった時のことでございます。それまでの孝子の性格から申せば、お腹の子を下ろすことも厭わなかったでしょう。しかし女は、私のお腹の中に赤ちゃんがいる、私お母さんになれるんだと母としての喜びを感じ、とうとうその赤子を産んでしまったのでございます。お釈迦様は地獄の様子をご覧になりながら、この孝子には母として子供を産んだことがあるのを思い出しになりました。そうしてそれだけの良いことをした報いには、できるならこの女を地獄から救い出してやろうとお考えになりました。お釈迦様は帯を締めるときにお使いになる赤い紐をそっとお手にお取りになって、玉のような白蓮の間から地獄の底へまっすぐにそれをお下ろしなさいました。
こちらは地獄の底の血の池で、他の罪人と一緒に浮いたり沈んだりしていた孝子でございます。何しろどちらを見ても真っ暗で、たまにその暗闇からぼんやり浮き上がっているものがあると思いますと、それは恐ろしい針の山が光るのでございますから、その心細さといったらございません。その上あたりは墓の中のようにシーンと静まり返って、たまに聞こえるものといっては、ただ罪人がつくかすかなため息ばかりでございます。これはここへ落ちてくるほどの人間は、もうさまざまな地獄のせめくに疲れ果てて、泣き声を出す力さえなくなっているのでございましょう。ところがある時のことでございます。何気なく孝子が頭を上げて血の池の空を眺めますと、そのひっそりとした闇の中を、遠い遠い天井から血のように赤い赤い紐が、まるで瞳にかかるのを恐れるように一筋細く光りながら、スルスルと自分の上へ垂れてまいるのではございませんか。孝子はこれを見ると思わず手を打って喜びました。この紐にすがりついてどこまでも登っていけば、きっと地獄から抜け出せるのに相違ございません。
こう思いましたから、孝子は早速その赤い紐を両手でしっかりとつかみながら、一生懸命に上へ上へと手繰り登り始めました。 とはいうものの、女の細腕にはとても難儀なことでございました。地獄と極楽との間は何万里となくございますから、いくら焦ってみたところで容易に上へは出られません。ややしばらく登るうちに、とうとう高子もくたびれて、もうひとたぐりも上の方へは登れなくなってしまいました。そこでまず一休み休むつもりで、紐の途中にぶら下がりながら、はるか下を見下ろしました。
すると、一生懸命に登った甲斐があって、さっきまで自分がいた血の池は、今ではもう闇の底に、いつの間にか隠れております。それからこの分で登っていけば、地獄から抜け出すのも、存外わけがないかもしれません。高子は両手を赤い紐に絡みながら、ここへ来てから何年にも出したことのない声で笑いました。ところがふと気がつきますと、赤い紐の下の方には、数限りもない罪人たちが、自分の登った跡をつけて、まるで蟻の行列のように、やはり、上へ上へ、一心によじ登ってくるではございませんか。高子はこれを見ると、驚いたのと恐ろしいのとで、しばらくはただ、馬鹿のように大きな口を開いたまま、目ばかり動かしておりました。自分一人でさえ切れそうな、この血のように赤い紐が、どうしてあれだけの人の重みに耐えることができましょう。
もし万一途中で切れたといたしましたら、せっかくここまで登ってきたこの肝心な自分までも、元の地獄へ逆落としに落ちてしまわなければなりません。が、そういううちにも罪人たちは何百となく、何千となく、真っ暗な血の池の底からうようよと這い上がってまいります。今のうちにどうにかしなければ、紐は真ん中から二つに切れて落ちてしまうに違いありません。そこでふと高子は幼い頃に蜘蛛の糸というお話を聞いたのを思い出しました。確か蜘蛛の糸は自分だけ助かろうとしたから、結局ダメだったはず。なら、今は我慢して、早く上にたどり着こう。それにこれは、蜘蛛の糸よりもずっと丈夫な紐だし。女は今までになく精一杯、力の限り登り続けておりました。上がれば上がるほど、目の前が眩しいほどに、頭の上の方が輝いてまいります。間もなく天井にたどり着くというところで、足元の方に迫っている一人の罪人が、こんなことを言いました。
おい女、俺は何度となく如来が気まぐれになんか落としてきて、こうやって登っていくやつを見てきた。あそこに穴が見えるだろう。あの穴を通れたやつを、俺は一人しか知らねえ。そいつは穴に入った途端に赤ん坊みたいな叫び声を上げて、すぐにじじいになって、また落っこちてきやがった。悪いこと言わねえ。あの穴には入っちゃいけねえ。
そして、その罪人の男が、高子の代わりに上に行くというではありませんか。確かに高子は、だんだん自分が最初にあの眩しい穴に入るのが怖くなりました。そこで、その男に、最初に向かわせることにしたのでございます。男が穴をよじ登って、続いて女が登ると、男が急に女の首にあの赤い紐を巻きつけ、締め殺そうとしたのでございます。高子も殺されてたまるかと、男の首に紐を巻きつけましたところ、急にものすごい力で何かに引っ張られ、そのまま気を失ってしまいました。
お釈迦様は、この一部始終を、じっと見ていらっしゃいました。 お釈迦様は現世を映す黒い水たまりをご覧になりました。そこにはあざだらけの赤子が二人で同じところに寝かされておりました。同じところに生まれてしまったことをお釈迦様は少し気にしているようでございました。しかし極楽の蓮池の蓮は少しもそんなことには頓着いたしません。その玉のような白い花はお釈迦様のおみ足の周りにゆらゆらうてなを動かして、その真ん中にある金色の髄からは何とも言えない良い匂いが絶え間なくあたりへあふれております。